このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道、この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ、北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手は鈴木舞です。今回のテーマは美唄市の宮島沼。札幌と旭川の中間に位置する美唄市、農業が盛んな町です。町を貫く国道12号線から石狩川月形方面へ車を走らせると、水田が広がる中に周囲およそ 2.7 キロほぼ円形の沼が現れます。それが宮島沼。ここは国の天然記念物マガンの国内最大最北の切り打ちとして知られ、国際条約ラムサール条約に登録されています。ラムサール条約は水鳥にとって国際的に重要な湿地を登録して、賢く利用しながらも環境を保全するもので、周囲わずか 2.7 キロの沼は水鳥にとってなくてはならない大切なオアシスとして世界に評価されているのです。先週は宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さんにマガンや宮島沼のことを教えてもらいました。今週はボランティアや保護活動、マガンの観察についても伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは北海道舞。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さんにリモートでお話を伺っていきます。牛山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは宮島沼水鳥湿地センター、こちらどういう施設なのか改めて教えてもらえますか。
まあ、宮島沼に、生息している生き物ですとか自然の特徴、そうしたものを、皆さんに、お伝えする施設になっています。で、あとは宮島沼の保全とかいろんな調査活動の中心ともなっています。
今はまさにそのセンターからお話しされているわけですよね。
そうです、今先端にいます、
ちょっと後ろのお部屋の様子もちらっと見えているんですけど、水鳥のいろいろなこう絵が描かれたものなんかが貼られていますね。
はい、これはロシアの水鳥の図鑑です。
なんかこう日本語じゃない言葉が書いてあるなと思ったらロシアにいる水鳥たち。
そうです、
では宮島沼は国際的には、どのような場所として認識されているんでしょうか。
ラムサール条約に登録される、条件っていくつかあるんですけれども、その中でも、たくさんの水鳥が来る、そしてそうした水鳥の渡りなどに関して、欠かせない場所である。で、マガンだけじゃなくてですね、絶滅の危険性のある、希少な岩類なども来ますので、そうしたことでラムサール条約に登録されています。
宮島沼がラムサール条約に登録されたとき、牛山さんご自身はどのように感じられましたか。
ラムサール条約に登録されたのが2002年の11月18日、今から20年少し前になるんですけれども、当時僕まだ宮島沼でマガンを研究している学生でした。でも市長のお供といいますか、通訳としてその ラムサールの会議に出席させていただいて、そのラムサールの認定証を受け取る場面にも同席させていただきました。
まさにその場に居合わせたというわけなんですね。
そうなんです。
それはもうしっかりともう心に焼き付きますね。
そうですね、まあ、僕の印象が決まったなという感じもしました。
もうこれから先も決まったと。
はい、
うん、では牛山さんのこれまでの宮島沼でのお仕事で特に印象的だったことって何かありますか？
そうですね、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、いろんな方とお仕事させていただいたり、地元の農家さんとお仕事させていただいたり、とても楽しいんですけれども、マガンで言うとマガンにこう小さな発信機をつけて、渡りの追跡調査をしてるんですけれども、まあ、そうしたことを通じてマガンの1年を実際こう目で追えるようになったということがすごい印象に残ってます。
というと、そういうものがまだなかった頃は一体マガンってどこから来てどこに飛んでくんだろうって明らかになっていなかったってことなんでしょうか？
そうなんです。で、そうですね、で首輪のなんていうんですか、標識をつけたりして、渡りの調査っていうのは始まっていたんですけれども、国内だとその標識をつけてるマガンを見てくれる人がいるんですけど、うん、ロシアの繁殖地に行っちゃうと誰も見る人がいないので、なかなか1年を通じた生活っていう情報っていうのは難しかったんですね。
そっか、国を越える渡り鳥だからわからないことも多かったということなんですね。
はい、そうです。それで最近は技術がすごい発達して、とても面白い結果が、ね、出ています。
うん、まあ、それにしてもこう改めて考えてみると、そうやってマガンが誰もルートを教えてくれたわけでもないのに渡りを行うって神秘的ですね。
そうですね、本当に、そうした渡りの不思議さというか、多くの科学者だけじゃなくて、多分こう文学とか、絵画とか昔からそういったことで渡り鳥って多くの魅力があって、表現されてたんだと思います。
宮島沼を守る保護プロジェクトなどはあるんでしょうか？
そうですね、いくつか進めていまして、宮島沼で昔はいたけど今では見られなくなってしまった水草を再生するプロジェクトとか、まあ、そうした、調査とか、研究活動も行っております。
まずはもう沼の草、そこからなんですね。
そうですね、水草っていうのは水鳥の重要な植物、食べるものにもなりますし、あと宮島沼は沼のこう環境を保つのにすごい重要な役割を果たしています。
あとボランティア活動なども行われているんでしょうか？
はい、宮島沼水鳥センターにボランティアさんいらっしゃって、で多くのお客さんとマガンが来るときに、解説活動をしたり、まあ、あとは環境整備活動など、いろんな面でお手伝いいただいてます。
そうやって水鳥の説明などをされているボランティアの方はもちろん水鳥が大好きな方ということなんでしょうか？
そうですね、大好きでとても詳しい皆さんです。
今後予定されているイベントや教育プログラムなどはあるんでしょうか？
はい、年間を通じて、いろんなイベントやってるんですけれども、マガンが飛来する4月、特に一番たくさん飛来している時期にみんなでマガンを数える会という、マガンのカウント体験を、やっております。
へえ、それシンプルにすごく面白そうなんですけれど。
そうですね、まあ、初めての方でも上手に数えて、くれる方が多くて、で一番正確に数えた方にはプレゼントも差し上げてます。
それは張り切ってしまいますね。はい、ご家族でいらっしゃったりするんでしょうかね、そういうイベントって？
あ、ご家族でいらしてる方もいらっしゃいます。
では宮島沼でマガンを見ることができるピークっていつ頃でしょうか？
春だと4月の中下旬がピークになります。
まさに今 そしてこれからという感じですが、じゃあこのあたりマガンを観察しに見学しに来る方も、まあ、多くいらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、あのマガンもピークですけどお客さんもピークになります。
もうそれもこうして比例してということなんですね。
そう
です。あの美唄市のホームページを見ましたら、例えばこう水鳥の観察をするときも一回こう下見をしてから来た方が初めての方はおすすめだよみたいなことが書かれてありましたが、
そうですね、あの早朝あのまだ暗い時間帯から観察するあのねぐら立ちの観察っていうのがあるんですけれども、そうするとやっぱり暗い中来なくちゃいけなくて、田舎道だったりするので、なるべく日中とか夕方の観察しやすい時間帯に早あの一番最初はいらしていただいた方がいいかなと思います。
ではマガン以外に宮島沼を訪れる主な水鳥どんな種類があるでしょうか。
まあ、あの白鳥類ですね、大白鳥と小白鳥2種類いるんですけれども、まあ、あとはカモ類、ヒドリガモとかオナガガモとか、いろんな種類がいて、ちょっと珍しいシマアジとかヨシガモっていう、綺麗な鳥も見ることができます。
あの美唄市のホームページにどんな水鳥がこれまでに観察されてきたかがこう一覧になってたんですが、タンチョウという文字も見えたんですが、
そうですね、毎年見れるわけでもないんですけれども、1、2年に1回、見ることが、あります。
まあ、そちらのホームページ見ても思ったんですが、本当にいろんな生き物がやってくるんだなと感じました。
はい、
見学に来る人にこれは守ってくださいというマナーがありましたら教えてほしいんですが、
まあ、あの水鳥の重要な生息地ではありますので、そうした水鳥のストレスにならないように、例えばあのペットは、自粛いただきたいのと、あとあのすごい光景を見て驚くのはあのよくわかるんですけれども、大声を出したりとか、あとは暗くなってからカメラのフラッシュを焚いたりとか、まあ、そうした水鳥への、のストレスにつながるような、行動はあのご配慮いただければなと思います。
鳥にしてみるとこう観察している人間がいるというのは結構ストレスかもしれませんが、宮島沼はそういった人間の姿が鳥からは見えないようにこう工夫もされていると伺いましたが、
そうですね、あの特に早朝人影を見ると驚いてしまいますので、人の姿が見えないような壁を作ったりしてますけれども、まあ、見学場所を限定することで鳥の方も少し慣れてはくれます。でただあの見学場所としてじゃない場所にから近づいてしまうと鳥もびっくりするので、そうした観察ポイントなどを、お守りいただければ大丈夫かなと思います。
そこのルールはしっかりと守ってということですね。
はい、よろしくお願いします。
他に周りにも結構農家の方とかもいらっしゃいますから、そういうところもちょっと注意した方がいいんでしょうかね。
そうですね、あの農作業が忙しくなる時期ですし、まあ、路上に、駐車したりとかご遠慮いただいて、駐車場をご利用いただければと思います。
いかがでしょうか。その他にリスナーの皆さんにこれをお伝えしたいというお話があれば伺いたいんですが。
あ、はい、これからとてもいい時期ですので、実際目で見てみると迫力が違いますので、ぜひ一回いらしてください。あとそうしたマガンですね、宮島沼も大事なんですけれども、周辺の田んぼで食べ物餌を取ってエネルギーを蓄えてます。でそうした田んぼを支えるのはやはり皆さんがこうご飯を食べてくれるからなので、北海道米をぜひ食べてください。
そこにもつながってくるわけなんですね。
そうなんです。
世界の憧れ北海道ブランド、今回のゲストは宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さんでした。今日のマイポイントは北海道米。マガンの体力を支えているのは宮島沼の周辺にある田んぼです。その田んぼを支えるためには 私たちがたくさん北海道米を食べなくては。水鳥の生態と私たちの暮らし、こんなところでつながっているんですね。そして今日のお話の中にマガンを数えるイベントのことが出てきましたが、4月20日土曜日の夕方、その名も MMK みんなでマガンを数える会が開催されます。興味のある方は宮島沼水鳥湿地センターの Facebook をチェックしてください。さてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。クオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしていますので、詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド、そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。